みんなのダイエット。さあ、というわけで今週も始まりました、みんなのダイエット。この番組は100人いれば100通りあるダイエットを、食生活や運動、ライフスタイルなどあらゆる角度からフォーカスして、一人一人にぴったりのダイエットを見つけていこうというダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と
半助と
鉄尾一郎です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、今年最後の
2010年最後の回となりまして、
忙しいんだか忙しくないんだか、みんな忙しいの？
バタバタはしてますね、やっぱなんだかんだで。
やっぱそうなんだ。
そうですね、なんで、あの、多分でも周りのペースに引っ張られる感じですよね。
おうおお、やっぱ周り世話しない感じ？
世話しないっていうか、あの、忘れてたことをしてる勢いなのかなと思うんですけど、例えば銀行とかに行ったりしても、普段行きつけてない人がものすごい並んでたりとかするみたいな感じですかね。
ああ、それはなんとなくわかる気がする。
で、同じ状況できっと道路とかもそんな感じなんですね。普段この時間帯は運転しないだろうと思う人が運転をしていて、慣れていないんで、結構、おたおたする場面が増えてきて、結果渋滞が増えるみたいな。
そう、昨日ね、僕ちょっと銀座に行ってきたんですけど、昼間結構空いてる駐車場がいっぱいで入れなくてですね、ちょっと高いから避けていたところに、まああんまりかかんないからいいだろうと思って止めたんですけど、そこも結構いっぱいで、高いからいつも空いてるんですけどね、なんか年末どころかなと思いながら、あと工事が多かったりとかっていうのもあるじゃないですか。
ああ、多いですね。
なんか そこら辺、なんか騒がしいというか、賑やかしいというか、なんかそんな感じがしましたね。
そうです。だから世の中の空気的にものすごく、あの、なんかバタバタしてる感じ。
そうそう、そんな感じがね、
はい。その流れの中にいるので巻き込まれてるみたいな感覚は、
ね。ああ、なるほど。いかがですか？
はい、私はちょっと、半年間という結構長めのパソコン講習が、今年の6月ぐらいから動き出して、9月に始まるがだんだんずれて、やっと12月の13、
いや、そんなにずれ込んだの？
はい、から始まって、なのでやっと動き出したっていう感じなので、なんか、あんまり年末的なことをしたくても、なんか結構、しかも講習ギリギリ28日、12月28日まであって、もう4日から通常だったりするんですね。なのであんまりこう、年末進行行きたいのに平日モードみたいな感じで、あんまり行かせてもらえなくて、なんかちょっと気が焦っちゃうみたいな感じ。
ああ、そうなんだ。
でもイベントごとはもう一通り終わったので。はい。
そっか。
はい。
アップルストアの先生も無事終わり。
はい、終わりました。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
先生どうでした？
先生ちゃうって。
先生
ちょっと今言い方にニュアンスが
先生
うんかしてね、
顔がにやけてるのが分かりましたよね。
すごい含んでた感がたっぷり声に含まれてますね。
いいよ、後で反撃するから。はい。
はい、ということで、こちらまず先週ご紹介できなかった、くたばれビールバラさんのメールのご紹介から入りたいと思うんですが、こちらがね、先週もちょっとお伝えしましたが、メールの方、スパムの方に入ってしまっておりまして、若干ご紹介が遅れている感じなんですが、まあ、一応気にしては見てるんですけども、なんかあんまり紹介されてないぞっていう方いらっしゃったら、何度か送っていただけると嬉しいなと思っております。くたばれビールバラさんいただきました。はじめまして、38歳男性、くたばれビールバラと申しますと。ダイエット始めて1ヶ月ほど経ちます。その頃からこちらのみんなのダイエットを聞き始め、かなり参考にさせていただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
具体的には、プール歩行、かっこ散歩、サイクリングを交互に。運動後の食事禁止、永井先生流腹筋腕立て、夜の食事制限、過去これは 努力目標にとどまってますと。で、その他には体重、運動量、消費、キロカロリー、摂取カロリーを毎日記録しています。前回哲夫さんがご紹介されてました、簡単栄養&カロリー計算を私も使っているので思わず嬉しくなってメールしましたと。
ありがとうございます。私も嬉しいです。
このサイトは自分に甘くするも厳しくするも数値のさじ加減でできるので時々甘くなってしまいますと。ちょっとした。間食やおつまみ、料理する際の、料理油を入力すると自分で決めた摂取カロリーを簡単にオーバーしてがっくりしますと、でも毎日摂取カロリーを記録する習慣がつくと外食を控え食品のカロリー表示を見てから購入するなど、食生活の変化のきっかけになりました。ただし悲しいことにビールを飲むと摂取カロリーも多くなり前に、翌日の体重は確実に増えることも分かり、命の源であるビールも、今や点滴にしか思えなくなりましたと。図らずも永井先生がおっしゃった日没後の食事は翌日に即影響するを実践していました。3週間の苦労が2日で不意になったトロー感はダイエットやめたくなるほどでしたと。ダイエットを始めての私は痩せた戻ったと一人で大騒ぎしていましたが、この番組を拝聴してからは長いスパンでのダイエットを考えるようになりました。
大丈夫です。まだ短いスパンの人がここにいます、ね、
うん、
緊張してるもんね、はい。
現時点で毎日記録しているデータが3ヶ月分溜まった時に先生のアドバイスをいただけたら幸いですと、
はい。
これからも成果と挫折を繰り返しながらダイエットを続けていくと思いますが、この番組を羅針盤として、肉気脂肪を退治していきたいと願っていますと。で、追記もいただいております。半助さん、そろそろ本気にならないとみんなのダイエット&失敗例もしくは半助のダイエット言い訳集になりかねませんよと。それも結構は楽しいですが、できれば半助さん哲夫さんとともにダイエットを成功させたいと願ってますと。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、そうね、頑張ります。私もね。
まあ、結構軽いお返事が、
うんうんうん、軽い、
なんか微妙にふわっとしたなんかループシュートみたいな、なんか
の軽い感じが、あ、やるやるみたいな感じ、うん、
いやいやいや、じゃ反省を込めて、頑張らないといけないなと思っております。
それがストレスになってしまうんじゃないの、半助さんの。
いやいや、うん、大丈夫ですよ僕は。
うん、その挙動不審な返事が
、はい、ちょっと若干答えが定まらないニュアンスが、うん、
いやいやいや、大丈夫です。ストレスになるぐらいだったら多分食い倒れやってないと思いますので、そこら辺はご安心いただければと。なんでそこで黙るの？
うん、いや、何も言ってあげようがない。
嘘なんかないの？
やっぱり寄り所が食べるところに行ったんだと思
う。軸足は食い倒れだと。
いやいやいや。
ルーツは食い倒れにありみたいな話になった。
みんなのダイエットを軸足として、ね、イベントまでは食い倒れだったかもしれないですが、もうイベントでねムーバレックスを教えていただいてから、うん、バリバリとどんどん痩せてきますよって、頑張ろうかな、頑張りたいですね。はい、哲夫さんと共にダイエットを成功させたいと私も願っております、
うん、
ありがとうございました。これでもやっぱりいいのかね、記録つけるの。
うん、まあ、あの、用意は用意ですね。あと一つ今ジャンルとしてレコーディングダイエットっていう単語があるくらいなので、
うんうん、
まあ、あの、やっぱり家計簿っていう話を以前もしたことあると思うんですけど、
うん、
やっぱり自分がどのぐらいエネルギーを入れられていて、
うん、
出せてるかっていうことが分かっていると引き算がしやすいじゃないですかっていうことではあるので、
うん、
足し算得意なんですけどね。
得意だね。
うん、まあでも哲夫さんも言ってたけど、はい、ね、カロリー表示を見るようになったりとか、
うん、
意識的なものの変化っていうのはこういうのにすることってやっぱ大きいんだろうなとは、哲夫さんを見てるとよく分かりましたので、
それでいくと、じゃあ正直申し上げていいですか。
はい、
あのね、僕が半助さん、永井先生に共有している体重計測、
うん、
僕2007年からつけてます。 ますよね、うん、ということで、うん、これぐらいから、まあ、その体脂肪計、うん、今使ってる体脂肪計も買ったりしたんです、
うんうん、
で意識してて記録したり、あとはまあいろんなことでこう家計簿も本当にそうですけど、意識するだけで少し効果が出たりするじゃないですか、
うん、
というので、そうですね、はい、始めたんですけど、僕だったら68キロぐらいかなの壁をなかなか超えられなかったんです、
うんうん、
で、だからちょうど前回永井先生がおっしゃってたその我流でやっちゃってっていうような感じですよね、
うん、
その これだけ長いスパンがいるっていうのも分かんなかったし、あと本当にこれも永井先生言われたみたいな、そのやりやすい必要な方法じゃなくてやりやすい方法を選んじゃう、
はい、
運動めんどくさい、
うん、
でも決めつけちゃった僕の中で、
うんうん
うん、痩せたいと思ってるけどそうやっちゃったみたいな形なので、つける体重計乗るのがめんどくさくて1年乗ってない時があったりしてるんですよね、
うんうん
うん、で女性とお別れすると体重が下がるみたいなことしかなくて、それしか減らんのかみたいな感じなんですが、それもしばらく経つとまた戻っていってみたいな感じだったんですよ、
うんうん、
なので、その頃から食品のカロリーを見ることは見るみたいな感じだったんです。ただ、
もうその頃からなんだ。
うん。ただ、まあだから、多ければ多いな感じだったんですけど、1日でトータルでの集計はしてなかったし、栄養素も全然見てなかった。
うん、ああ、はいはい。
だから本当にこの番組がきっかけで、この、まあ、ご縁でね、本当に参加させていただくことになって、
うん、
それからがきっかけだったんですよ。で、
うん、
僕もその、我流じゃいけないよなっていう別のことでちょっと思うことがあって、
うんうん、
いうことで中井先生の水泳がいいよっていうのをちょっと素直にやってみようかなと、
うんうんうん、
ちょっとお金がスケジュールが許す限りみたいな感じではかっこつきであるんですけれども、
うんうん
う
ん、
こういう形でやったら少しちょっと68の壁は突破できたかなと、
おお、なるほどね、
いう感じです。
お、
まあ、でも絶対壁は出ますからね。
あ、そうなんですか、うん、はい。
もう、これは絶対に知っておいた方が良いと思うんですけど、壁は絶対に存在してくるんですね。
うん。
やっぱり、体重って減ってくると、まあ脂肪もそうなんですけど、
うん。
つけときたいからつくわけじゃないですか、簡単に言うと。
うんうんうん。
で、それを減らすっていうことは、体にとっては、やっぱり緊急事態じゃないですか。
うん。
ためたのに減ってきたっていう流れなので、
うん。
そうすると、それを食い止めようと思って体が頑張るっていう流れは絶対に働くんですね。
うん。
うん、
まあ、それを漢字3文字で表すといわれる停滞期っていう風に言われるものだったりするんですけれども、
うんうんうん、
だからその状態で減らしたのが自然な状態なんだよって体が認識するまでの時間っていうのが絶対あるので、
うんうんうん、
停滞期っていうのは絶対にあるんですが、
うんうん、
増えた減ったしているうちは停滞期っていう風には言わないので、
うーん、
そこをちょっと誤解のないようにしておいていただくと良いのかなと。
まあ、でもよく何キロまでは痩せるけどそこから先がなかなかねっていうのはよく聞きますよね。で、そこでこう諦めないで、そこで一回体に認識させて、その次のステップに入っていかないとっていうことなのか。
ことを知っておくと、くじけづらいと思うんですよね。
うんうんうんうん、
今起こっていることの意味が分かるとくじけづらいじゃないですか。
うんうんうんうん、
要はこれも自然なんだって当たり前で、これを、ある時期が来ると乗り越えられるんだって分かっていれば、
うんうん、
できることってたくさんあると思うんですね、
うんうんうん、
だから停滞期は誰にでも来るしっていうことは知っておいていただきたいなと。
じゃあ逆にそこまでたどり着けたっていうふうに認識して、
そうです、そうです、
それを頑張って維持しようっていうところを思ってると、あ、なかなか落ちないと思ってるよりは続けやすくなりますよね、きっと ね、
そうですね。あとはまあ続けやすさっていうことを考えていくと、
うんうん、
やっぱり特別なことってしょっちゅうできないから特別だったりするじゃないですか、
はいはい、
うんうんうん、
だからなるべくやっぱりいわゆる習慣化っていう言い方をするんですけれども、
うん、
要は普通の生活のリズムの中に自然に入っていれば、あ、
はいはいはい、
一番ベストなんです ね、
そうですね。
要はダイエットしてるっていうことじゃなくて、普段の生活の中でやる時間が自然に設けられていれば、
うん、
継続できるしストレスも感じないし、
うん、
結果体にいい形でフィードバックが返ってくるっていうことになるので、
うん、
あんまりだから特別なことをしすぎて今日はものすごい汗をかいたっていう形は、
うん、
かえって長いスパンで見ると成功しにくいことも多い、
続けづらいですもんね、
はい、なのでできるだけ自分にできる範囲の習慣化っていうのがまず一番最初に大切なことかなというのは、
うん、そうですね。どっかその自分の生活サイクルの中にそういう時間が自然とこう入ってて、もうなんか必ずやるものの中に入っ てるといいですよね。
そうですそうです。もう本当にだから歯を磨くようにお風呂に入るようにみたいな感じで、どこかで運動の習慣っていうのが入っているのが一番、あの体も反応しやすいですよね。ストレスを感じてるときってやっぱり体が動きづらいので、無理やり頑張ってるときとかは、だからできればそれを楽しみながらできるっていうタイミングとか、あとはもう本当にあの、無理をせずにやれているっていう実感が伴っている時が一番彼らにとっては良いので、そこはちょっと あまり頑張りすぎるっていうことがやっぱり長い目で見ると成功しづらいのは知っておいていただいた方が良いのかなというふうに思います、
ね、僕もだからそのすごくこう、ね、この番組やってていいなと思ったのは、その要はダイエットは一時その痩せるまでやるものっていうんじゃなくて、もうこの一生やっていくものだっていう話を聞いて、あ、やっぱりそういう風になると、その痩せるためにこの時間を作らなきゃっていうよりは、その日常の生活の中にやっぱり自然と必ず入っていくものじゃないといけないんだなっていうのと、まあだからやっぱり入ってくるものとしてちゃんと把握してどれだけ出すかみたいなのっていうのが生活の中に入れないといけないんだねっていうのはよく分かりましたよ ね、
そ う、 ですね。そうすると食べることも楽しめるんですよ。食べることはとても良いことなので、ただそれをちゃんと満喫するためにも食べた分出せておけるっていう体があるととても良いわけじゃないですか、だからそういう楽しみ方ができるっていうのがとても良いのかなと思っているのはあります。
まあ、今回くたばるビールバラさんは命の源とまで書いているビールが天敵にしか見えなくなってきたと。
ビール好きな方は本当に命の水って書いてビールって読むらしいですから。
おー本当ですか。僕も飲むときはもうビールなんですよ。まあちょっと日本酒が飲めないっていうのもちょっとあるんですが、もう混ぜるとあれなので外で、で私うちじゃ飲まないのでもうイベントごとしか飲まないんですね、そうするともうビールだけっていう感じにしてるんです。で、本当日頃はあったかい、夏でもあったかいコーヒー飲む、アイスコーヒーは飲まない男なんですが、ビールに関しては冬でも冷たいビールで全然行くっていう感じなんです。
あったかいビール飲む人って聞いたことない。
まあ確かにね。
でもいるんですよ、ホットビールってメニューであったりとかしますからね。
そんなあんの。
決して美味しくはないですけど。
やっぱそうなんですか。
好みがあるんで美味しいっていう人もいると思うんですけど、個人的にも美味しいと思えないっていう感じです。
よく周りから冬でもよく飲むねと言われるんですが、
あ、そっか、日本酒飲む人だったら熱燗とか
そういう、そうそうそう、焼酎のお湯割りとかね、昼いあの昼じゃない夏で一杯目はビール、でもう冬になるとこの季節になるとっていう感じなんですが、先生ビールはどうなんですか、カロリーは。
ビール自体はでも実は意外とカロリーで見るとそれほど高いものではなかったりするんですよ。ただビールが怖いのは、割と量が入ることに加えて、その温度が冷たいっていうことなんですよね。すごく簡単に言っちゃうと、冷たいものが内臓に入っていくっていうことは内臓の周りを冷やすじゃないですか。簡単に言うと油つきやすいですよね。あとは、まあやっぱりアルコールが入るっていう状態どういうことかっていうと、自分の何かを解き放つ感があるじゃないですか。そうするとやっぱりセーブしようっていう感覚ってもう誰しもが薄くなると思うんですね。お酒強い方でも弱い方でも。そうするとやっぱり例えば食べ物の摂取量とかも知らないうちにやっぱり増えるっていうことも出てくだろうと思うんです。
その通りです、
それでやっぱり結果増えてしまうっていうのはあるんですが、僕の知り合いで本当に多分手首とか軽く切ったらビールが出てくるんじゃないかっていうぐらいビールを本当に毎日飲み続けてる人間がいるんですけれども、ものすごい細いんですよ。で本当にほぼ食べずにビールだけを飲むんだそうなんですね。
よくビール飲む人間、僕も含めてなんですが、よく飲むところで話しますよね。つまみさえなかったらそんなにないんだよと言いながら、やりますよね。本当にそう言ってる方がおられるんだ。
もう本当にそれを体現している人間がいるんですけれども、本当細いんですけれども、やっぱりお腹がぽっこり出るのだけは避けられないって言ってましたから。
それでも、
やっぱりだから冷えるっていうことの影響を大きいですね。
カロリーというよりは冷やしてる。
そうです。冷やすことによってやっぱり脂肪をつけやすくなっている。で、動かせない部分の脂肪がつくわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからやっぱりそれが一番怖いなと思うので、まあ特にこの時期ビールを飲む方飲まない方に関わらず、うん、男性女性、
うん、
できればトレンドにしたいなと思ってるぐらいなんですけど、
うん、
腹巻き巻いた方がいいんですよ実は。
へー、腹巻きね。
っていうのはそう。で、腹巻きを、できれば本当にこの冬、流行らせたいなと思っているくらいなんですけれども。
はい。
腹巻き。
はい。
うん。
やっぱりどうしても一番、冷やしやすい部分ではあるんですよね。冬場とかで、特にビールとか飲んでたりする方だと、やっぱり内臓冷やしやすかったりとかするのと、
うん、
やっぱ一番温度を受けやすい部分ではあるので、
うん、
温めるっていうことを常にしてあげられると、
うん、
内臓の働きも活性化するじゃないですか、
うんうんうん、
そのことによって例えば順調に例えば消化排泄みたいな行為も順調に進んでいったりとか、
うん、
温めることで脂肪がつきづらくなるっていうこともあるので、うん、特に女性は本当に見えない部分なのでちょっと頑張って腹巻きを巻いておくっていうのは、
うん、
とっても実はいいダイエットのアプローチで、あと男性の方でもちょっときつめに巻いておくと食事量が落ちるっていう、うん、
あー、なるほどね。
やっぱりベルトをしてないお腹ってどんどんたるむんですよ。
あー、そうですね。ジャージになったらだれてくるって言いますよね。
はい、体型って本当に体を収めている器で大きく変わるので、
うん、
だから腹巻きを巻いておくだけでも、やっぱりぽっこり出づらいっていうのはあるので、
うん、
意外とあるんですよ。割とおしゃれな感じの腹巻きも今世の中にはたくさん出回ってるので、
僕が今毎日見てるほぼ日刊糸井新聞で腹巻きやってます、うん、ちょっと前から。
特に冬の時期、僕もでも一時期ずっと巻いてました。本当にずっと24時間近い状態で巻いてました。
ですか。
特に体型を変えるっていう意味では、
うん、
メリットが大きいので、本当にお腹が出ることが気になるとか、ちょっとウエストの部分が気になるっていう方は、
うん、
腹巻き巻いておいて過ごされるっていうのは、
うん、
とてもおすすめです。簡単ですし、特に今の季節だと見えづらいので、
うん、
本当によ
っぽどタイトな服を着てる方でなければ多分バレないだろうと思うので、
お
できればでも個人的にはバカボンのパパ的なの巻きたい
の。どうせするならね。いや、わかりますよ。
そこまで行きたい感じ。
うんうんうん。
うん。
でも本当に簡単にできるし、ダイエットの一つのアプローチとしてはとても有効なので。
へ
え。
本当に、うん、じゃあやってみ
よう。試す価値は高いと思います。特に本当にビールとかを飲まれる方だと冷やしちゃうので。
うんうん。
基本体って温めておく方が良いっていうのは最近特に言われ始めてはいるんですけれども。
うんうん。
血が巡りやすくもなりますしね、
うんうん、
そうすると体温自体上げやすいですし、体温上げやすいと代謝が上がるっていうのも出てくる、
うん、ああなるほどね。
いやもうお腹を温めるというのはすごく僕なりの体験もあって本当に同感なんですね、
うん、
僕は便秘の反対、すぐうんこまんになるタイプなので、
うん、
お腹が冷える、はい、特に夏場自分の汗で自分のお腹が冷えてトイレ行きたくなったりするぐらいなので、
う
ん、で自分の手はすごくあったかいんです、
うんうん、
もう幼児が小学校低学年の子が驚くぐらいあったかい手なので、もう自分の手を常にお腹に当ててるんです。
うんうん、
で結婚してた時とかもちびちゃんが具合悪くなったらすぐお腹に手当ててあげるとそれだけで良くなったりとか。
すげえ。
そういう感じだったので、本当におっしゃる意味わかるんですが、
うん、
服関係で、はい、僕たち世代は、T シャツはインするものだったんですね。
はい、
もういろんなところで言わせてもらってますが、もう、野球にいていいお母さんみたいな言ったら、今日は27だよ、帽子かぶっていきなさい、帽子、ちゃんとシャツは入れたねって言われて、入れたって、よしって言われて遊び行ってた頃なんですけれども、
うん、
この15、6年になって T シャツインはありえませんとか、20代の女の子に言われたりするわけですよ、
うん、
そんなこと今更おいちゃんに言われたってねみたいな、うん、おいちゃんたちはインして股上が深いジーンズジーパンじゃないと安心できんのよっていうのがあるじゃないですか、
うん、
はい、
なので腹巻きもすごく不安なんですよ、
うん、それはファッションアイテム
ファッションって見てきて、うん、これありなのと。
いやでもありですね。多分一時期、
うん、
去年一昨年かすみません、ちょっと年代がはっきりは言えないんですけども、女性誌とかでも特集されたりとかもしてますから、
うんうん、 それなんか見たような気がする。
はい、腹巻き自体はとても今ファッションアイテムとしてもあり、うん、なので逆におしゃれなものが増えてきてるっていうのはあります。
うん、うん、
そこで4枚ってバカボンパパを哲夫さんにはしていただいて、
これでいいのだって言ったらいいの？
うん、それでいいのだ。
うーん、やっぱりファッションはようわからん。
まあまあ、あの隠れるものでもあるので大丈夫です。あの T シャツをインする、うんうん、さらに中にインできるので
腹巻きはアウトにしなくていいんですか？
はい、あのインで、
インで、
はい、
はい、
僕だからしてたのは遠赤外線を発するっていう腹巻きだったんですけど、
ほうほう、
まあ、早話、僕は手当ててるのと同じってことですよね。
そうです、そうです、
うん、
もう本当にあの温めておかない、まあ、あのそれはちょっと違った理由があってだったんですけど、
うん、
どんな理由が？
いや、あの突然 あのある日動けなくなったんですね、僕バタンって倒れたんですけど。
え、
意識はあったんですけど体が動かなくなったんですよ。
おお、
で、まあちょっと原因もわからないで、僕本当にこのまんま行ったら、
うん、
二足歩行ができない人生なんだな今後って結構本気で覚悟した時期があったんですけど、でその時にあの、うん、結局原因はあのいわゆるヘルニアと座骨神経痛だったんですけれども、結局それを改善するのに筋肉が冷えてるから温めなくちゃいけないっていうのと、
うん、
常にやっぱりあの補強してなくちゃいけないっていう姿勢を正しい形でって、
はいはい、
う
ん、
そのために遠赤外線の腹巻きっていうのを、
うん、
あのそれを、まあ、僕にプレゼントしてくれた人がいたんですけど、たまたまあの、はいはい、僕の人生の大先輩で、
はい、
うん、
で、まあ、それが、あの、ただ、女性用だったっていう話で。
うん、
はい。来る日も来る日もそれをつけてたっていう話なんですけど。でも、そこから本当に回復しましたからね、びっくりするぐらい。
へー、そんなに効くんだ。
はい。僕、本当に一時期、リアルに、あ、もう、何もできなくなるなって結構思いました。誰かに介護してもらわないと生きていけないんだって本当に覚悟してた時期があったんですよ。
何年ぐらいっていうか、もう今のお仕事に近いことはされてあったんでしょ？
いや、もうあの、いや、もうピークの頃です。4年ぐらい前ですね、今から。
じゃあ他の普通の一般人の方よりははるかに動いてあるわけじゃないですかね。え、
でやっぱりあのその時に体の使い方がよろしくなかったっていうのを非常に言われまして、で、まあ、それがあったがゆえに、
うん、
まあ、あの皆さんにもあのご案内している、うん、あのムーバレックスっていう動きですね、あの一連の動き、
うんうんうんうん、
っていうのを組み立てるきっかけでもあったんですけれども、だから特に腰のことに対して不安を抱いてるとか、やっぱりあの日本人って腰すごい悪い方多いっていうのもあるんですけど、
うんうんうん、
あとはお腹周りっていうことも腰っていう風に捉えるのであれば、やっぱりあのムーバレックスとか活用していただくのは腰のためにはとてもありだなと思います。
なるほどね、うん、
だからダイエットだけではなくて本当に体を使うっていうことで体型作るっていう意味のダイエットっていう捉え方でも活用の幅は大きいなと思うので、
うん、
ぜひあのこの冬は腹巻きとあの両方併用していただいて、
うん、
腹巻きしてムーバレックス、
腹巻き、じゃあビールは飲みたいので腹巻きしてムーバレックスでいきます僕は。
そうですね、あのだからビール飲まれる方さらにあとカイロ貼るみたいな勢いですよね。
ビールは温めないから入るお腹の方で温めろと。
そうですね、あの、
あ、なるほどね、
受け口の方で温める、
温めると。
そしたら冷たく美味しいのを楽しみつつお腹の方で入った時にもう温めちゃえっていうことなんだ。
あ、
ということなので、トバルビールバラさんもぜひ腹巻きと、
うん、
チャレンジしてみてください。
ということは中井先生、これビールじゃなくて発泡酒とかでも今言われた原因はほとんど同じですよね。プリン体がちょっと違うぐらいですよね。
あの言ってしまえばあのハンスケさんのアイスコーヒーっていうのも、うん、同じ理由があります。やっぱり、
うん、
結局冷たいものを内臓が受け止めるじゃないですか、
うん、
だからやっぱり内臓も機能低下を起こしやすいんですよ、
うん、
だからこそ温める作業も必要だし、
うん、
痩せたいと思う方は温かいものを入れておいた方が代謝が活性化しやすいので、
うん、
痩せることにはつながるっていう、
うん、
あとやっぱりアスリートは本当に基本どんな季節でも冷たいものは取らないように心がけてる方が多いですね。トップのカテゴリーであればあるほど。
おお、わしすね、飲まなくなりましたよ。
素晴らしい。
あのまあごめん 全く飲まないわけじゃないけど。
なんだ。
だけど、家で僕もう作り置きみたいにしてたんですよ。1リットルぐらいの。
はい。
タンブラーって言えばいいのかな。ボトルみたいなやつにも。
何かっこいいこと言ってんだよ。なんか、ユーストの中継で見てたら、なんか、ただの麦茶パックみたいなやつじゃん。
黒い麦茶パックみたいな。それは麦茶のやつでしょ？
あ、麦茶で、それとは別にあったの？
うん、コーヒーはガラスの瓶みたいなやつがあって、ちょうど1リットルぐらい入るやつに、もう作り置きして、だいたい1日で飲み切っちゃったんですよ。
うんうん。
で、もう氷も必ず入れてたぐらい。冬でもね、
うんうん、
だから常時冷凍庫に氷山ほどあったんですけど、
うん、
今いつぐらいからかな、もうピタッと、もう家で飲むときはホットしか飲まない状態にはなりました。やっと習慣が、だから外出たときにアイスかな、
うんうん、
でも外でもね、コンビニのあったかいコーヒーとかお茶とか入ってるとこあるじゃないですか、
はい、
あそこって手出すことがなかったんですけど、最近たまにそれも使います。
おお、
なのでホット率は、あ、ホット率じゃない、アイス率はかなり下がりました。1週間で何本、片手いないぐらいですね、飲んでも。それぐらい、
うん、
それはね、僕の中で大きいです。
うん、大きいんだ。
うん、冬でも本当に氷入れてアイスコーヒー飲んでましたからね。
アイスコーヒー飲む人はもうそうですよね。基本季節に関わらず、
うん、
ガンガンに冷やした状態で召し上がる方多いですからね。うん
うん、は
あ。だからそれがでも今ハンスケさんいつからだろうって気づかないぐらい、いわゆる習慣化された状態になったわけじゃないですか。
うん、本当に飲むことをね。うん。
だからそういう意味では着実にやっぱり変化が。あるんだなという感じですよね、うんうん、
お
ですです。でそれがね、いいような気がする。やっぱりここに来て、そのおなんて言うんだろう、お腹の調子がいいというか、すごくいい感じがしてます。
うん、
そうですね。
ホットに切り替えて何か変わったかって言われた時にも分かんなかったんですけど、
うん、
最近になってなんとなくその、あ、やっぱり調子いいのかもっていう感じはしましたね。
うん、
うん、温かいものを取っておくことはかなりメリットが多いですよね。
うん、うん、そういえば最近お腹がおかしくなることが少なくなってきたみたいな、
うん
うん、感じがするので、やっぱホットに切り替えてるのっていいんだなっていうのは最近になってなんとなく見えてきたので、やっぱホットおすすめです。
あ、出た、おすすめ出ました。
まあコーヒーに限らず、うん、そうですね、まあ飲むものっていうかね、本当に体に入れるものであれば、なるべく時期も時期なので、
うん、
温かいものっていうのが非常におすすめしやすいなと。
うんうんうん、でもなんか夏でもホットいけそうな気になってきました。
うん、
うん、
これ皆さんあと半年後覚えておいていただいて、
うん、
アイスコーヒーの美味しい季節になりましたって、ハンスケさんがコメント出したら、皆さんから嫌のようなメールをいただけるのを楽しみにしてます。
でも、確実に率が変わりそうな気がしますね。ホットアイス率が。まあ、だって、去年まで 100% でしたからね。100% は大げさだけど、99.何% みたいな勢いだったので、
うん、
これは大きいかな、僕の中では。まあそんな感じで
ござい
ます
。はい。痩せる階段を、じゃあ、着実に踏み続けている。
うん。
ということで。
うん。
ということで、くたばれビューバーさんもね、ぜひ、お腹の冷え具合もちょっと気にされながら、3ヶ月ぐらい溜まったらということでしたよね。また、やって続けられた様子とか、メールをいただけると嬉しいです。ということで、今週は、今年最後ということなので、この番組ちょっと振り返りながらいろいろお話をしていきたいと思います。
はい、
デジタルスタジオ What's New。
皆さんこんにちは、みんなのダイエットでお世話になっております鉄尾です。この CM、デジタルスタジオ What's New はという CM、私が参加しだしてから流させていただいております。企画 かれた方、何がデジタルスタジオワッツニューやねんと毎回突っ込まれていたことだろうと思います。私もそう思います。というのが、このデジタルスタジオワッツニューというのは、私鉄一郎が言い出しっぺで、まあ、かっこよく言いますと主催しておりまして、私の20年来の音楽仲間が一回デビューしたやつとかデビューしかけたやつとか集まって、ジャンルもバラバラで好き勝手に話し合いとして、音楽をやっている音楽制作チームという言い方をしておりますが、音楽をやってる仲間でございます。そしてもう好きな音楽をやりたいということなので、もう売れ線などは全く考えず、世界で3人だけでもいいからがっつり気に入ってもらえる音楽を、自分が納得できる音楽を作ろうということでネットをベースに活動しております。そして、まあ、大きな特徴としましては、コピーガードも何もつけずにネット上に楽曲を置きまして、気に入ったらどんどんコピーしてくれということで、CD さえも作らず、そういう形でネット上で広まるような活動をしております。そして、著作権を放棄しているわけではありません。私の曲だという意思はございます。で、気に入っていただけたら対価を寄付として、気に入っただけ、払える額だけで構いません、お支払いいただきたいという形で活動しております。なので、コピーガードをかける必要もなく、ネット上で広めていただければ、広めていただけただけ私たちもメリットがあると、ついでに振込先も一緒に教えてねというだけでございます。そういうような活動をやっております音楽制作チーム、デジタルスタジオ What's New です。この CM の最後に流れているのは鉄を私の曲でございます。私が他でやっておりますポッドキャスト番組ミュージックなどは、楽曲の裏話などを喋らせていただいておりますし、ミュージックファイル What's New という番組では、楽曲をポッドキャスト形式で番組の形で、配信しておりますので、登録していただきますと新曲が届くというような活動をしております。ただ本当に万人受けするような曲ではございませんので、もしお耳に合えば聴いていただけると幸いかなと。あと合わなくても違うクリエイターアーティストの楽曲が来る場合がございますので、一人合わなくても違う人のやつをちょっと聴いていただけると幸いでございます。ということで、鉄道一郎主催のデジタルスタジオ What's New の CM、 残りをお聞きください。
デジタルスタジオ What's New は、音、作り方、広め方の全てが新しい次世代の音楽を作り出します。私たちは自分たちが聴きたいと思える音楽を作ります。私たちは既存の方法にとらわれない、今そしてこれからの方法を追求します。私たちは支持してくれる世界中の身近な人へ私たちの音楽を届けます。応援してください。デジタルスタジオ What's New。
はい、ということで、まあ半年ぐらいですかやってきて、どうですか永井さん、初？
そうですね、僕はもう本当にほぼこうやって、そうですね、話して何かを発信していくっていうこと自体がもう本当に初めての状態なので、
うんうん、
本当に手探りだった感はありますが、
うん、
でもありがたいことに本当に皆さんにそれこそメールをいただいたりとか、
うん、
ツイッターでフォローしてくださった方が、うん、いろいろな形でリアクションをいただけたりとかしているので、
うん、
本当にそれによって続けられたっていうモチベーションがとてもありまして、
うん、
本当にとてもありがたいことをさせていただいたなってすごい思いましたね。
うん、
意外とものすごいエリアで聞いていただいてるんだっていうのも分かったっていう。
ああ、はいはいはいはい。
それこそ僕の分かる範囲だと、アメリカ西海岸、そしてドイツ、うん、そしてスイスという形で、う
ん、はいはいはい。
かなりグローバルなところで聞いていただく方もいらっしゃったりとかしてですね、うん、本当にメールも結構いただいて、すべて紹介したかったりはするんですが、なかなかちょっと叶わないことも、
うんうんうん、
あったりとかするんですが、一応メールもすべて目を通させていただいて、
うん、
いろいろなことを考えてたりもするので、またちょっと今メール出したのに全然読まないじゃん、あいつらと思ってらっしゃる方でも、まあ、もう一度 送ってみて、今度は読まれるだろうみたいな感じで送っていただけると良いのかなっていうのもあったりとかするんですけど、
うんうんうん、
あと割と皆さん結構たくさん成果がいい感じで出てる方も多いじゃないですか。
そうですね、うん、
なのでくじけ気味の方がなかなかメールを送りづらいっていうのも、うん、あるようだったりとかするので、うん、逆にくじけてる方は、
はい、
気軽にご相談いただいて、みんなで共有していけると、本当にでも、たくさん皆さんがいろいろなケースをいただけたように、本当にダイエットって一人一人結構違うなっていうのが、分かっていただけるととてもありがたいんですが、
うん、
なので本当にそう、いろんな形のダイエットをみんなで共有していくと、自分に合ったダイエットも見つけやすいし、そうすると成功しやすいなと思うので、
うんうん、
ぜひちょっと自分たちもっていうか聞いてくださってる方と一緒に作っていく番組にしたいなっていうのを、もうこれは最初からずっと思ってるので、
うんうん、
できればもう本当にそういった形で皆さんと楽しみながら続けられるといいなと思っている感じですね。本当にだからこの場を借りて聞いてくださってる皆さんと、あと本当にメールをいただいたりとかイベントご参加いただいた方も含めてありがとうございましたっていう、うん、感謝の気持ちで1年を締めくくれるっていう、とても幸せな時間を過ごさせていただいたっていう感じです。
来年もこの番組楽しみに聞いていただければということで、今年最後の成果発表、
はい、
これ僕ちょっと行きたいと思います。
アンナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということで今週が今年最後の成果発表なんですが、
がが
なんですよねって、なんか毎週そんな感じで言っておりますが、今週の成果発表いきたいと思います。私ムーバーレックスのお話、うん、先週ありましたが、
うん、
はい、
日常の生活の中に取り入れようというお話がね、うん、今週もちょっとお話にありましたけど、本当にそれが大事だなって思いましたね。時間をね、ちょっとどこでそのムーバレックスをやるかみたいなのをちょっと探っていたんですが、午前中2回ほどやったんですが、そこから崩れ、うんうん、結局2回しかできませんでした。あと大きなのは、
うん、1日の中で2回ずっとやってたってこと？
あ、違う、2日ってことか。2日朝の時間でできるかなと思って、
はいはいはい、
朝何かを始める前、
うん、
まあ、ちょっとやっぱり起きてメールチェックとか先にはしちゃうんですけど、
うん、
さあいよいよ始動しようっていう前にそれをすることにしたんです、
うん、
先にね、
うん、
15分時間取ろうと思って、でそれをやって2日間やったら、やっぱりね、やっぱ体を動かしてからスタートする、ほら朝ラジオ体操とかって言うじゃないですか、うんうん、会社であったりするとこもあるでしょ
う、うんうん、
あれってやっぱいいんだなと思ってね、
うん、
2日間やったんですよ、うん、で忘れていた一つもちゃんとできるようになり、
番組当ててよかったね、
うん、5つの運動で超15分、
うん、
きっちりやって、まあ、もうちょっとこう回数とか30分できるようにしたいなと思ったんだけど、まあ、まず続けるところを習慣つけなきゃと思ってですね、
うん、ね、
15分を、まあ、2日はうまくいったんですけど、イレギュラーななんか用事が入って朝一から出なきゃいけないとか、なんかそういう時になんかうまくちゃんとその一日の中にイレギュラーな中に取り込めるようにしないといけないなっていうのがね、今週ちょっとまだ悩みつつあるところなんですが、2回だけですが、体重前回ご紹介したのは 77.8、今週が 78.2。
おめでとうございます。
お疲れ様です。
こ これね、今週76割ってる方が多かったんですよ。
77割ってるね。
あ、僕も77割ってる時が多かったんですが、ここ今日になって、78.2 と、
うん。
で、体脂肪ですが、前回 21.2 が、20.3。
おめでとうございます。
おめでとうございます。おぉ。
0.9% の
ダウン。ね。
なんですが、これもなんかね、なんですよ。
は？
今週 20% 切ってたのが 1,2,3,4 回あって、よしよしと思ってたら今日になって20、やっぱりまた超えちゃったと。まあ結局誤差なんでしょうけどね。まあそんな感じでございますが、ウエストは前回96から変わらず、今日も96と。これも、ね。一回95をちょっと維持できてた時期があるだけに、ちょっと、っていう感じだったんですが、今年最後の発表でこれかーっていう、ちょっと残念な、私的には、数字になってしまいましたが、一応、今年最後の数字ということで、78.2 の体重で 20.3、ウエスト96ということで、今年、終わりまして、来年これがどうなるか、これが基準になると思いますので、ここら辺どう変わっていくか楽しみにしていただければと思います。
はい、
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
で、哲夫さんも今週というか今年最後の成果発表。
はい、哲夫でございます、前回収録の12月14日からまず運動ですが、水泳1回しか行けませんでした。
ね、でも言ってるっていうのはすごいね。
一回で褒めるのあんただけだよ。
そう。
みんな10キロ走ってんだよ。
でもやっぱ行くこと自体がすごいなと思うな。
あんただけだよ、そのレベルで驚いてんのは。もうみんな僕たちを追い越してるんだよ、リスナーさんは。
いや、いるって。
聞きながらイライラしてると思うよ、リスナーさん。
そうなんかね。
はい、ただ、運動ですが、ですね、今回はクロールばっかり、しかも10分のうち8分泳いで2分休みを、9分泳いで1分休み程度ぐらいにしまして、
お、
極力本当に休まない。だから本当にサボを読まずに64分1時間、10分を7本やった感じにしました。で、心拍数だけ意識して、だから下がらないようにに、下がりかけたらもう向かい泳ぐという感じにし、手を抜くとか手を抜くような感じになりましたが、あとちょっとパソコン講習が始まりまして、電車に乗っていくことが増えまして、で前よりもちょっと歩く距離がちょっと長いので、日常歩く機会プラス、まあちょっと講習なので、でしかもアシスタントさんがいない講習なので、もう何かしてください言ったら自分で教室をくるくる回るんですが、それはちょっと時間に入れていませんので、実質歩いてる感じかな。ウォーキング的なのも全然できておりません、という14日からほぼ10日間の大やり取りでした。
はい、
で摂取カロリーも、まあ、4000超えるような事故はありませんでしたが、2000超えが2回くらいあったかな。昨日はちょっと収録予定日をねずらしていただいたりしたんですが、それで、法事、お見舞い兼法事ということになりまして、会食でステーキを食おうということになりまして、はい、フィレステーキっていうんですか、長井さんから、長井先生からステーキはフィレを選ぶとっていうのが頭にあったので、見ると本当に値段めちゃ高いんですが、めちゃ高い 1.8 倍ぐらいの感じだったんですが、
ですね、
はい、ただカロリーの量は半分までいかんか、 0.67 かけみたいな感じ。
そんな違うんだ。
違いました、
写真がめちゃめちゃ美味しそうだったんですよ。
ああ、やっぱり見ていただけたんですね。
はい、
はい、
美味しそうって、僕が言うのもなんですけど、すごい美味しそうって思って。は
い。あ、まあ、これが昼間だったら言うことないんですが、という感じだったですがね。ちょっと夜、しかも急遽だったもんで。
うん、
で、グラム数が一番少ない120グラム。昔だったら量食べてたんですが、グラム本当に一番少ないやつで、お腹いっぱいになりまして。
うん、
なので、ちょっとこの日が、夜それを考えずに昼、和食、うどん屋さんに行って、日替わりのみたいな形で頼むと、うどんと、野菜天丼、やっぱカロリー高かったです、実際ステーキとほぼ変わらないぐらいのステーキでした。
そうなんだ、
うん、
うん、でもそうですよね、
うん、まあ、天丼だから高いだろうとは思ってたんですが、ミニ天丼でもやっぱりかけうどんと合わせると、
うん、
こんな感じになってしまいます。本当にこの番組する前だったら和食だったらいいかなと、
うん、
いうことで、ご飯食べなくてうどんだったらなんかカロリーが低いようなイメージがありましたが、
うん、
うどんも結構あるというのも分かりましたし、
うん、
それで昨日が2200超え、
うん、
ただ今日もね、そのパソコン講習だったん で外食で、しかも昼牛丼屋さんに入って、
うん、
で考えずに松屋に入ったもんで、食券のところ並んで、気がついたら順番が来てしまって、おーということで、慌てて豚丼と豚汁という、あ、ごめんなさい、豚汁？豚汁？九州は
どっちでも
通じるんですかね。九州は豚汁という言い方をするんですが、豚組み合わせで、これは後でカロリー高かったなと、案の定、1000キロ超えぐらいだったんですが、夜を湯豆腐とかにすることによって1570でなんとか抑えました。
おー、
まあね、それでもやっぱり栄養バランスはあんまり良くなかったかなという感じの、
うん、
この1週間9日間でした、
うん、
それでは成果発表です。まあ長い、はい、言い訳の時間を終われもう言わないかんですよねということで、前回ご紹介した体重が 65.6、
うん、
がじゃん 64.9。
お
お、
はい、
0.7 キロのダウンですね。
ダウンです。ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。ハンスケさんから前回 VG あるよ、絶対あるよ、絶対あるよ、俺でもあったからと言われましたが、
そうだね、そうだ、今週それが楽しみだったんだ。
あんた今忘れとったやん
忘れとったやんしなかったんだね。
しておりません。私の辞書に VG はありません。
すげえな。
多分反応が遅いだけだと思います。はい、体脂肪です。22.7 が、じゃん！ 22.0。
おー、すごい。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
素晴らしい。
そして、
非常に順調な落ち方ですね。
本当ですか？22点、これでも半助さんの体脂肪とっていうのはね、本当に理不尽さを感じるんですが。
いや、そこは土台の差っていうのが絶対ありますからね。分母の差っていうのがありますから。
なんか
もうここだけが唯一私の拠り所ですから、ここは着実に増やしておいてもらわないとね。
本当にね、悔しいんですが、ウエストです。
はい。
はい。88.0 が、88.8。増えました。
おめでとうございます。
痛くない。
はい、お疲れ様です。
痛くない昨日は86だったんですよ。
なんですか、これも乱高下だね。
ただ、ちょっとイベント前はね、正直、少し痩せ始めたかなと思っても結果が出ませんみたいな感じに持っていきたかったんです。ちょっとハードルを下げるためにね。あと、ハードルを上げといて、後で、みたいな感じだったんですが。まあ、あと自分今まで痩せたように見えたと思うと太るという、目、体のセンサーがバカだというのが分かってるんですけれども、ちょっと言えば客観的に見てイベントちょっと前から少し落ちたかなと、でもう少しイベントの時が一回りぐらいだとすると、今が 0.5 回りぐらい、足回りと太もも回りとかやったりは減った感じはしてます。お腹もちょっと減った感じかなというのがあります。
おお、だって10月の時点で95とかあるわけでしょ。
ん？
そう。ウエストで言うと、
はい、最高値が 95.3 です。
だったわけですもんね、そこからしたらすごいじゃないですか。素晴らしい
成果を出したいと思っております、
でもあれだね、僕すごい極端に出るじゃないですか。
ん？
カコって落ちたと思ったらバーンって戻ったりとか、 哲夫さんってそういう極端な動きがないよね。この88、86はちょっとびっくりだけど、
うん、ハンスケさんの場合グラフの幅が違うんだって。僕とそれだけの違いだよ、僕のが。
うん、
まあ、あとはあれです、あの動いている量の差っていう感じだと思っていただいて
それか、
動いてますよ、うん、
やっぱりあの生活習慣の中に動きが入っている方の方が、うんうん、変化の数字が、あの、それほど乱高下しないんですよ。
ああ、そういうことなんだ。
もっとプールを増やしたいんですけどね。
まあでも、今の運動量で言ったら、有酸素運動としてはかなり理想的な状態なので。
うんうん。
ありがとうございます。じゃあもう回数増やしたらいいんですよね。
もうそしたらでも嫌がおうでも落ちる勢いですよね。
だって入ってくのも、ね、コントロールできて。いうわけだから、そこで運動がコンスタントにしていれば落ちていくしかないじゃんっていう感じがします。
でもまだ12月頭の間の1週間あと事故があったあたりの分を取り返せてないのはあるんですよね
間の1週間って何？
間の4日間
それは民宿半助の4日間ですか。まだあったの？
まだそこまでその借金を返せてない状態で本当に今月は先月と違って手たらくだなという感じですが、
じゃあやっぱりまたイベントしないといけませんね。
いや、すると増えるんだって、
ということで
鉄はこの数字を納めさせていただきます、はい、ありがとうございました、はい、
お疲れ様でした。
ありがとうございました。
はい、我々これらの2つの2人もそれぞれ数字でね、また来年始めていきたいと思いますが、今年1年、この方にお聞きいただきまして、イベントの方でも、ね、たくさんの方集まっていただいてお話もできたりとか、いろいろと皆さんあっての番組というのは本当によく感じるこの番組でございますが、実際、まあ、僕1年こう1年じゃない半年か7月から始めさせていただいて、さっきも言いましたけどね、哲夫さんみたいにこう食べるもの全部きっちりとかっていうのはないんですが、アイス飲まなくなったりとか、やっぱりちょっと何かの時には体を動かさなきゃとかっていう意識は多少あるんですよっていうところはちょっと言っておきたいなと思うんですけども、本当にあの微々たるものですが、それぞれ、成果出てきておりますので、皆さん、いろいろ参考にしていただける部分も多いんじゃないかなと思っております。
間違っても聞くと太ってしまう番組ではないと。
うん。
ね、浜崎さん、いや、喋るだけで、作るだけで痩せる番組と。
うん。なんかね、本当に、ダイエットのために何か運動しますっていうのはなかなかできてない。ちょっとですが、意識するだけで随分変われる部分っていうのはあるんだなっていうのは、まあ、それに甘えてやらせるつもりではないんですけど、本当にその食べるものとかちょっと体を動かすことを意識するとかっていう部分で、それだけでもこういう数字の変化が出てきてるんで、まあ、来年はこれにプラスちゃんと動くというところでどんな変化が出せるのかっていうのを番組の中でお届けしたいと思っておりますので、来年もぜひ、楽しみに聞いてくださいということで、本当に今年1年お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。よろ
しくお願いいたします。ということで、みんなのダイエット来年年を越して皆様に永井先生からお年玉があると
おー
いうことですって、はい、お正月おそらく皆さんいろんなものを召し上がってですね、哲夫さんさっき借金という言葉を使っておりましたが、そこで借金を作ってしまう方が多いんじゃないかというところに、永井さんがその借金帳消しにする必殺お年玉をご用意いただけるということなので、なんとこの番組に限っては三が日連チャンで配信するぞと、通常火曜日配信でやってきておりましたが、 三が日に限っては連日お届けするぞと、
うん、
はい、
で、予定をしておりますので、来年早々からこの番組皆さんとお会いできるようになりますので、年明け早々ダウンロードしてですね、
もう2011年元日一日から動きますってお話ですからね。しかも今流行りの3夜連続っていう、まあ3夜というか3日連続、
はいはいはい、
そうね、まあ年末年始そういうの多いですからね、
はい、完全に特番スタイルで、
うん、この番組も連続でやるということなんで、ちょっとスクランブルでもその連チャン出しってやったことないんですよ。初の試みですね。なので、どんななるかぜひ1日から、お餅で膨れたお腹を引っ込めるようにぜひ、楽しんでいただければと思います。ということで、今年最後になりました、皆さん良いお年をお迎えくださいということで、今年最後のみんなのダイエットをお届けしましたのは、ハンスケと
鉄道一郎と
永井でした。
ではまた来年、
来年良いお年を、
良いお年を。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ありがとうございました。